それではお祈りします。愛する天様、このメッセージの時はありがとうございます。生ける神ご自身が豊かに導き語ってください。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。皆さんのお祈りをありがとうございました。本当に昨日ですね、無事に帰ってくることができました。ただしですね、今回のチームはかなりアタックも強くてですね、そして、西田さんもはじめとして熱あるいは下痢でやられる人が次々と出てですね、で帰りはルフトハンザ組は飛行機に乗せてもらえなくてね、で帰ってこれなくなった人が3人いたんですね。でミッションスタッフが1人付き合って4人帰れないということになりました。でやはり何かこう見心が大きいがゆえにね、いろいろアタックも許されたなということを思わされます。でその中でですね、やはり新しい年度に入り、神様が大きくこの働きをね、変えてくださってるなということを思わされるんですね。で、今回の派遣っていうのは本当にこう非常に大きな意味があったなということを思わされます。で、死の十字架はね、11月が新年度ということを語られて、そして毎年イスラエルで新年を迎えるということをね、神様が導かれて、そして私たちはそのロンビーチホテルというこのガリラヤ湖畔のホテルで礼拝を持ってですね、そしてそこから言葉をいただいてスタートしていくわけなんですね。で、その最初にいただいた言葉がこのピリピ人への手紙だったことで、だったということですね。そしてこの新しい年度に入ってですね、非常に興味深いのは、こう、段階が大きく変わったなっていうことを思わされます。で、先ほどちょっと西田さんがちょっと明かしされてましたけれど、すごい奇跡が起こったんですね。で、それはそのユダヤ人伝道の働きが大きく進んだっていうことです。で、これはですね、ユダヤ人伝道っていうことは、シヌジカクリスチャンセンターの究極的なビジョンです。で、聖書にはね、終わりの時に、すべてのユダヤ人が救われるって書いてありますけれど、私たちも、その、シヌジカクリスチャンセンターも、その、ユダヤ人伝道の働きをね、担うものとして、そういう使命を持ってるんですね。ですから、究極的な使命がユダヤ人伝道なんです。ところがですね、ユダヤ人伝道っていうのは、非常に難しいわけです。日本でユダヤ人っていうのはほとんどいませんし、またね、向こうはユダヤ教でしっかりとこうガードしてて、イスラエルでクリスチャンのことを伝えたりするとですね、石を投げられたりとかね、いろいろこう迫害も受けたりするわけですね。で、そういう中でやっていかなきゃいけないんですけど、今回ですね、そのユダヤ人での働きが大きく広がった、進んだっていうことはね、こう奇跡的なことだったんですね。で、神様の導きっていうのは非常に興味深いんです。それは何かって言いますと、最初にこの、何一つ、こう、神様がね、なされることは偶然がないんですけれど、最初の日に、私は遅れて行ったんですけれど、私が行った最初の日にですね、この黄金門で祈る時があったんですね。で、その日は全員で黄金門へ行って、礼拝をする時だったわけです。で、黄金門はですね、普通の観光とか、普通のツアーでは行かない場所なんですね。でも私たちは恵みによってそれに行くことができるんですけど、全員が集まってそこで礼拝して、でその日はみんなの写真を撮るっていうことになってたんですね。で、ところがですね、私たち別動隊は先に行ってですね、ツアー組が来るのを待ってたんです。ところがですね、普通だったらツアー組すぐ来るんですけれど、なぜか知らないんですけど、なんか違うもんから入ってきてですね、来るのが非常に遅れたんです。で、私たちはその黄金門の前でね、待ってようとしたら、なんか、東洋系の方々がですね、3人来られて、で、ひょいひょいひょいって言って、黄金門の方へ登っていかれたんですね。あれ?と思ってですね、あ、登れるんだと思って、我々もそれで登ってついていこうと思ってね、行ったところですね、その人たちの一人の女性がですね、秋元牧師の顔を見て、私はあなたを知ってますとか言ってですね、こう言い始めたんですね。で、パウロ牧師はすっかり忘れて、そんなこと分かんなかったんですけど、私はあなたの証、ベニヤミン君の証を聞きましたって言ってですね、すごい寄ってきたんです。そしてですね、 で、まあ最初ね、パウロ奥シム何のことやらさっぱり分からず目をこうパチパチしてたんですけど、実はその方はロスから来た方で、まあ東洋人なんですけど、韓国系の方でね、ロスから来てて、そしてロスで実はパウロ奥シムのミーティングに出てて、そしてそこでメッセージを聞いてベニヤミン君のことを知ったっていう、そういう形だったんですね。でも非常に興味深い形でその方々と会うことができたんです。しかもですね、会う場所がね、普通のホテルとかなんかじゃなくて、特別な意味のあるその黄金門の前で会うっていうことはね、なんかすごい不思議なことを思ったわけですよね。で、まあ、長老会で朝、祈るんですけれど、で、これは何でしょうかとかね、祈りながら聞いてるわけなんですけど、この、それでその時に言われたのは、今度、福岡でね、カンファレンスをやるので、ぜひ来てくださいっていうことだったんですね。で、まあ、それをこう、長老会の朝の蒼天の時なんか祈ってたんですけど、まあ、行くべきなんでしょうか、行かないべきなんでしょうかとか、こう、感謝したりね、祈りしてたんですけど、まあ、感覚としてはね、向こうは我々がいろいろ避難してたことを知らないんじゃないかっていうことで、だから、自分を呼んだらね、他の人たちに迷惑がかかるんじゃないかって、まあ、そういうふうなね、ふうに思ってたわけですね。で、そういう形で、まあ、見心ならば、行ってもいいやっていうことでね、それとともにですね、その時会った時に、ガリラヤ湖で、ユダヤ人のためのカンファレンスを行います。で、それにぜひ来ませんかって言ったんですね。で、その時に、まず日程が合わなきゃいけないわけですよね。で彼らの日程を聞いてみると、実は11月の、いつだっけな、4日だったか、4日から始まるっていうことだったんですね。で、我々のスケジュール見たら、11月4日っていうのは、まだガリラヤ湖にいたんですね。で、あ、行けるっていうことで、じゃあ行ってみようかな。で、まあ、後で連絡しますっていうことでね、そこでは別れたんですけど、で、まあ、昼間だと思ってね、昼間だったら、まあ、簡単に行けるだろうっていうことで、そして、行く予定にしたわけですね。で、まあ、そこではね、何を言われたかっていうと、挨拶と、そして、賛美してもらって、そして癒しの祈りをしてください、そういう話になってたんですね。で、まあ、じゃあそんなもんだろうかっていうことで、まあ、ガリラ行ってからね、月曜日、まあ、普通だったらホテルで祈ってるんですけど、まあ、昼間だったらいいだろうということで行くことにしたわけですね。で、よくよく聞いてみたらですね、夜だったんですね。で、夜はまあ我々の集会があるので、まあ、それにはちょっと外せないっていうことでね、で、まあ、私たちが集会任されて、パウロ牧師とあと何人かが行くことになったんですね。で、そしたらですね、パウロ牧師には、なんかこれは挨拶だけじゃなくて、なんかメッセージということをね、なんか話さなきゃいけないということをね、こう、語られたということを言っておられましたね。だから、一応、で、話すことはその時に神様を導くということをね、神様は言われたんですけれど、まあ、とにかく行って、やったら、やはりですね、そこで、20分間のメッセージ、まあ、通訳入れてですけど、20分間のメッセージしてくださいって言われて、そしてまたメッセージする機会が与えられたんですね。で、先ほど西田さんが言われたように、シヌジカはね、昔からロシア系ユダヤ人との関わりを開くっていうことを言ってたんです。で、黄金門で会った時はどういうカンファレンスですかって聞いたら、エチオピア系ユダヤ人、それから、ロシア系ユダヤ人、それからオランダ系ユダヤ人が来てますっていうことだったんですね。だから、で、その時はパウロ牧師、ロシア系ユダヤ人ってあんまり聞こえてなくて、エチオピアかとかなんか言ってたんですけど、後からね、行ったら、やはりロシア系のユダヤ人が何人もいてですね、そして、その前で、こう、お話をすることになっちゃったわけですね。そうするとどうなるかっていうと、もう二十何年来語られたロシア系ユダヤ人との関わりを開くっていう予言がね、あっという間に開かれちゃったわけです。そこへ行ったことによって。で、それだけじゃないんです。ユダヤ人伝道っていうのは、そのユダヤ人に対していろいろメッセージしたり、あるいは、教えたり、あるいは、なんていうんですかね、語りかけを与えたりとか、証ししたりとか、そういうことがあるわけですけど、まさにそこまで行っちゃったっていうことです。 だから予言ではね、最初はユダヤ人の関わりを開くっていうところだったんですけど、実はそのミーティングでね、一気にこのメッセージまですることになっちゃった。ユダヤ人選挙の働きまで一気に進んじゃったっていうことなんです。だからですね、もう言われてたことより一気にこう働きが進んで、やっぱし神様の働きが進んでるなーっていうことと、すごいなーっていうことをね、思わされたんですね。で、私たちがその長年長年このロシア系ユダヤ人との関わりを開いてくださいとかね、もうずっと祈ってたわけですよね。で、その中で、突然といった形でね、こういう形で開かれるっていうのはやはり、不思議だと思いませんか。しかも会う場所がね、黄金門で、ちょうどその黄金門の行った時にですね、その方が帰ってから黄金門の上にね、虹が出たんですよね。で、私があの黄金門で何度も何度も行ってるんですけど、黄金門の上に虹が出たなんていうのは本当に初めてだったんですね。で、まあ、それもあの天のね、印を持って神様は私たちを祝福してくださるということでね、その関わりを神様が開いてくださったなってことを思ったんですね。で、それだけに終わらないんです。実はですね、我々は、黄金門じゃなくて、ガリラヤでそのユダヤ人のカンファレンスにパウロ夫人たちが出て、で、我々はまたエルサレムに戻ってきたわけですね。で、我々長老と別動隊の人たちはですね、いつもエルサレムへ行くとオリーブ山と黄金門に行って祈り込むんです。で、朝ですね、オリーブ山の上へ行って、祈るわけなんですけれど、10時20分頃にね、そこのオリーブ山のてっぺんのホテルのその祈る場所についてですね、で、さあ祈ろうかということで祈り始めたんですね。そしたらですね、普通みんなトイレはね、ホテルで済ましちゃうので、そこですぐトイレ行く人はいないんです。ところがですね、メンバーの一人がなぜかついてすぐにね、トイレに行ったわけです。そしたらトイレ行った時にですね、その韓国人の人がまたいたんですよ。で、あーとか言ってですね、で、どうしたんですかって言ったら、10時半に、出るので、みんなで今待ち合わせてたんだとか言ってね。で、方々は実はそのオリーブ屋のてっぺんのホテルに泊まってたんです。で、そこでまた、交わる時ができて、そしてそこでね、また言われたのが、実は4月に今度、イスラエルでまたユダヤ人のためのカンファレンスを行います。で、それに来てください。こう言われたわけですね。で、びっくりしましたよね。で、まさか立て続けにね、そのユダヤ人のためのユダヤ人のためのカンファレンスとアラブ系ユダヤ人のカンファレンスですかね。で、私たちは大イスラエル選挙っていうことを語られてるんですね。大イスラエル選挙っていうのは、神様がイスラエルに与えた地だから、今のシリアとかレバノンとかエジプトとか、あとイラクまで含む非常に大きな面積のところですよね。で、その伝道が言われてるのにアラブ人クリスチャン、それからまたユダヤ人クリスチャンね、ユダヤ人クリスチャンといってもユダヤ人のクリスチャンとは言わない、メシアニックっていうんですね。で、メシアニックの方と会うこと、そこでカンファレンスが行われると。で、そこの講師として来てくださいってこう言ってきたわけですね。だから道がもうどんどんどんどんこう開けてきちゃったんです。で、これからね、おそらく4月に行くでしょう。またイスラエルチームが使わされると思います。で、神様はイスラエルチームも、年に何回もね、使わされるようになるって言ってますけど、今回のそれがね、一つの現れかもしれませんね。で、一気にそのユダヤ人伝道の働き、あるいは大イスラエルのための働きが開かれる大きなポイントになるかもしれません。で、大きなポイントっていうのはやはり、その普通の人が行かないところで会ってしまった。黄金門の前でね、そんなとこ行く人ないわけですよ。ところはそこへ来てた。そしてまたオリーブ屋のてっぺんで祈ってたのは、そこでね、泊まってたっていうのはね、我々とよくピタッと合うっていうことですね。で、ガリラのメッセージはそこの宣教師の方が聞き従いのメッセージをしておられたっていうことなので、やはりなんかこう我々とね、なんか関係があるんじゃないか。で、流れがね、はっきりは分かりませんけど、流れが合ってるところもあるっていうことでね。で、そういう形でまたユダヤ人伝道の話が出てきたのでね じゃあ、早速調べてみますということでお別れしてきたんですけれど、ですからそれがね、開かれるとまたもっともっとこう働きが進んでいくわけです。で、最初からね、このイスラエル派遣で、そしてまた新年礼拝があって、そういったね、ユダヤ人伝道しようと思って行ったわけじゃないですよね。ただ神様がここで祈れ、で神様がこうしろって言われたことをやってたわけです。そして先ほど西田さんが言われたように、一つの大きなポイントになったのは、エルサレムの平和を祈るための集会を私たちが主導したということです。初めて主の十字架で長教派の働きとして、エルサレムの平和のために祈る集会をやりますということをね、言いましたよね。で、私が何度も何度もここで、これは非常に大きな意味合いがありますよってメッセージで語ったと思います。で、それはですね、神様が言われたことを一歩大きく踏み出したからです。で、神様が言われたので、それをやったがゆえにですね、で、それをやったがゆえに、それに対する神様の働きが進むよ、こういろいろなことが開かれるよっていうことを神様が予言を通してまた語ってくださったんです。で、その中でね、今回また予言を通してね、エルサレムの平和のために祈る集会を信仰を持って踏み出したがゆえに、今回のね、道を開いたっていうことをね、予言を通しても神様が語ってくださったんです。だから、そのエルサレムの平和のためのに祈る集会っていうのは、このイスラエル派遣と特別関係ないと思っておられる方がいるかもしれませんけど、実はね、そこには神様の大きな計画があったということなんです。で、あらかじめね、その死の字架主催で長教派の働きを大きく進めるために、まずそこに大きな意味合いがあるよということをね、神様はずっと語ってくださって、で、それをやったがゆえにその道が開かれたということにね、覚えておいていただきたいんですね。だから、どんな小さなことであっても神様が語られることで、それを忠実に行っていくということです。行っていったときに神様が不思議な形でね、また次々とこう道を開いてくださるんです。これは教会全体としての歩みでそのように開かれてきたわけですけれど、個人の歩みでもそうなんです。で、個人の歩みでも神様が何か語られたこと、それを一つ進めたときにですね、実はそれを、その信仰の歩みを神様が見ておられて、そして次のことが開かれてくるんです。で、多くの人たちは、その一つ一つ語られていることを、このやらないがゆえに、次の神様の素晴らしい働きを見れなくなったり、自分でこう、とどめてしまったりする場合が出てきてるんですね。で、これもったいないんですね。で、やはり、この言われたこと、これは一つ一つやっておく。で、これはですね、今回の派遣の語りかけっていうのは、やはりそういったところにあると思います。大きな祝福を受けたっていうことは、それはどこにあったか。で、それはやはり神様に忠実に使えたことを通して次々とこう開かれていったということをね、覚えておいていただきたいんですね。そしてそれは群れ全体のことだけじゃなくて、実は個人個人の歩みにも通じるということをね、ぜひ覚えておいていただきたいと思います。そして、そういう奇跡が起きたということと、あと段階もね、大きく変わってきてるなということを思わされたんですね。それはまあ、個人的にですけど、今回私は向こう行ってからツアーリーダーをね、バスのツアーリーダーを副リーダーを2回させていただいたんですね。で、普通は私向こう行っちゃうと長老とかなんかが集まって別動隊でどっか行っちゃうんです。ところがそこからそれじゃなくてね、わざわざツアーに2日間行くことになったんですね。で、それはなんかスケジュールが変わってですね、いろんなところで礼拝しなきゃいけなくなって、礼拝を導かなきゃいけないので、そこに入ったんですけれど、ヘルモン山に行った時はね、すごいことが起きたんですね。西田さんもらいましたけど、最初ね、登っていった時に、この後輪が見えたわけです。で、後輪が見えて、ずっとバスの中から見えて、あ、すごいなとか言いながらね、で、着いた時も後輪が見えて、そして後輪見えた時に、だんだん横にね、彩雲が見え始めたわけですね。教会ニュースの最後のイスラエルのやつにね、見た人いますかね、見た人いる？こう後輪があって、この横にこう両側にね、彩雲がついてましたよね。 でそれだけじゃなくて、それがだんだんはっきりしてですね、でリフトで登っていくときに、なんと降臨はあるわ、彩雲はあるわ、でちょっと違う方を見たらですね、なんと虹が出てるんですよ。でトリプルで出てるんですね。でこんなの初めてです。私はやはりね、神様がこれを持ってね、祝福してくださってるなっていうことを思わされたんですね。で、まあそれはそれとしてね、この群れ全体を祝福してくださったっていうことと、また個人個人の網にも祝福してくださったっていう印を見せてくださったんですけれど、まあそのツアーをね2日間やったんですけれど、やはり神様がね、これからイスラエル派遣がいくつも出るようになる、そうするとやはり私もね、そのうちにツアーの副リーダーをやらなきゃいけないなっていうことをね、なんか示されて、で今回はそれの一つの訓練だなっていうことを思わされたんですね。でそれとともにですね、毎日夜聖会があるんです。で聖会があるときに、まあメッセージするわけですね、私は立場上で。いつもはね、2日に1回とか3日に1回とか、そういう形でメッセージしてたんです。ところがですね、神殿のに入ってから毎日メッセージが回ってきてですねあれと思ってびっくりしたんですね。もう喋ることあるのかなとか、こうちょっと不信仰にも思ったりもしましたけど、でも不思議なことにね、毎日メッセージがあるんですよ。で今までは2日に1回とか3日に1回だったんでね、その予定でいたんですけど、新年度に入ってから毎日メッセージになっちゃったんです。でこれもね、なんか神様の語りかけかなっていうことをね思わされて、やはりこれからの歩みのために神様がそれを導いてくださったんだなっていうことをね、本当に思わされたんですね。でやはりそういった形で自分の奉仕のも一歩進んできてますし、そしていろいろ変わってきてるっていうのはね、霊的な段階が大きく変わってきてるっていうことを意味します。でその中でね、まあ私だけじゃなくて、この教会全体の流れも変わってきてる、段階が変わってきてる、そして皆さんの働きにおいても大きく変わってくるっていうことをね、予言を通しても語られてました。ですから今からでも遅くないですけど、もうどんどん言われたことをやっていく、そしたらもう次々といろんなものが開かれてくるっていうことをね、ぜひ捉えておいていただきたいと思います。で今年度の御言葉っていうのは いつも主にあって喜びなさい、そしてもう一度言います、喜びなさいっていうことですよね。あ、そうだ、もう一個言うの忘れて、新しい段階に入ってですね、私アレチニカーミュージックの働きしてますけど、風の響きになりましたよね。で風の響きになってね、変わってきてるんですよ。でこれは一般のクリスチャン書店に回すのはですね、流通の会社があるわけです。命の言葉書とか伝版とか、あるいは日記版とかね、でそこを通してやるんですけれど、そういった流通からね、まだCD ができてないのに、流してないのに、向こうからですね、歌集の注文が来たんです。それからもう一つ他のところは、白馬の賛美大会の DVD を注文してきたんですね。だからそんなの今までなかったことです。で流通はまだ風の響きが出たなんてことは知らないわけですよね、こちらから教えてないので。普通 CD が出てからね、そしてセットも入れて連絡して配送するんですけど、何もないうちからそれが来ちゃった。あ、段階変わってるなーってことを思わされたんですね。で風の響きも名前が変わったことを通して実質が現れてくるって神様ね、前から言ってますけれど、まさにもう動き出してる。だから私たちがさらに賛美していく中でね、これがいろんな方々に触れていくことになるっていうことをね、信仰を持って受け取っていただきたいと思います。それで、御言葉ですけれど、いつも主にあって喜びなさい。もう一度言います。喜びなさい。これが今年度のね、御言葉になったわけですね。 で、この御言葉が示されたことはですね、パウロ福音書によると、一つは風の響き、これのですね、応募が、随分たくさんあったんですけど、それに採用された曲がね、よくよく見てみると、喜ぶっていうことに関して歌われている曲が非常に多かったっていうことです。で、それも一つの示しになったんですね。で、まあ今日もね、Rejoice, Rejoice, Rejoice とかね、いくつか歌いましたよね、喜ぶこと。で、なんだっけ、あと、喜んでよとかね。だからこれ、やはりそれも語りかけになってたわけですね。で、もちろん、喜ぶっていうのは、私たちのね、信仰の歩みをしていく上で非常に重要なことです。そして、マーリンさんも最近のセミナーでは、喜びなさいっていうことを何度も言われてました。で、これは御言葉を知っている人においてはよく言われていることです。そして私たちの教会ではよく第一テサロニケの5の16から18をよく読まれるわけですね。そうすると最初のところにいつも喜んでいなさいって書いてあるんですね。でも今回特にこういった形で、死にあって喜びなさい、もう一度言います、喜びなさいって言われたことにね、大きな意味合いがあるっていうことをね、捉えておいていただきたいのは、それは一つにはですね、今までこう信仰の歩みをしてきたわけです。マーリンさんの教えとかね、あるいは聖書の教え、ここに立ってこう歩んできて、そして、感謝するっていうことをやってきたわけですよね。で、すべてのことについて感謝する。で、これをこう感謝してきたわけですけど、今回言われたことの喜びなさいっていうのは、それを一歩踏み込んで、この受けたと信じる信仰によってさらに喜んでいく。そして、喜べないのが、まあ、我々はね、感謝することもそうですけれど、私たちの肉っていうのは喜べないものなんです。いつも喜んでいなさいって言ったってね、喜べないのが普通なんです。いつも感謝しなさい、全てを感謝しなさいって言っても感謝できないのが私たち罪人なんです。完全じゃないですからね。でもその中で喜べないから喜ぶことに決めるっていうことをね、やっていかなきゃいけない。それが非常に重要だっていうことを今回語られたわけですね。で、悪いことが起こったとしても喜ぶ、つまり、そしてその信仰の踏み出しっていうのは、この踏み出しをどうするかっていうと、からし台の信仰を使ってね、受けたと信じる信仰。それは、なんか喜べないことっていうのは何かっていうと、恐れがあったり、なんか心配事があったり、そういうことがあるわけです。で、でもですね、神様は、神様に従う者を通して全てのことを働かせて益としてくださるってこう言ってるわけです。だから、その信仰に立って、益としてくださるんであれば、それを従っていくことが必要ですよね。で、喜ぶ、つまり、ことはですね、こう言われていることをもう切り替えてやるわけですけれど、例えば心配事とか、問題があったときに、その問題をもね、益としてくださるっていうふうに受け取るんです。そして、この受け取って、例えば不安がある、あるいは恐れがあった時にですね、死にあってはそれは不安じゃないし、問題ではないっていう形で受け取るんです。だから、多くの人たちは不安があったり恐れがあったりすると、そっちの方にはまってってしまうんですね。で、これじゃもう何ともならないんじゃないか。もうこうやったらどうしよう。そういうふうに思ってしまって、そして、そこにどっぷり使ってしまったりする。そして感謝の切り替えてもまだその思いがあったりするわけなんです。ところがですね、受けたと信じる信仰っていうのは、その不安があったりしたとしても、主にあってもう心配なんか なくなるっていうことが分かってるっていうことなんですね。神様がそれを解決してくださるっていうことを分かってるから、喜んでいきます。で、切り替えていく。そして、そういった悪い問題とか心配事とか、いろいろあったとしても、 神様がそれからもっともっと素晴らしいことをしてくださるということを受け取って、それを告白し喜んでいくということですね。だから人間的なね対応でいけば、確かにもう不安でどうしたらいいかわからないで落ち込んだりしてしまうかもしれません。でもそれを切り替えていくっていうことです。そして喜ぶことに決めるっていうことです。それは先ほど言ったように問題とか困難が起こっても主にある解決がある、あるいは、これがもっともっと素晴らしいことが起きてくる、そこの立場に立って信仰で告白し喜んでいくっていうことが重要だっていうことですね。でそれを神様が今年語ってくださったわけです。だから私たちの歩みにおいてもね、神様の働きが大きく進むっていうことは、いろいろな問題も許されるっていうことです。でこれは何度も言ってますけれど、許されることに対して、それを嫌がっちゃいけないんです。あ、許される、これは神の技が起こるぞっていう形でね、捉えていく必要があるわけです。で、だいたいもうこんな苦しいことがあってつってね、落ち込んじゃったら、だいたいそういうふうにそちらにとらわれてしまうと、もう神の技を見なくなっちゃいますよね。じゃなくて、こんな悪いことが起こった、でも喜ぼうって決めてね、そしてもうこれは神様が益としてくださる、そしてこれからもっとすごいいいことが起こる、そういうことに信仰に立ってね、喜んでいく、感謝していく、これを信仰を使っていくんですね。で私たちは神様の技をたくさん見ていくわけです。で神様が計画しているのはね、すごい大きなリバイバルです。ちょっとしたものではありません。で予言でも出てましたよ、長老会の予言でも言ってあげますけど、多くの人たちがあまりにも信仰がね、自分が小さくて今の小さなところで満足してしまってるとか言ってね、そうじゃなくて、私たちに語られてるのは何千何万という人たちです。だからここ見ないでください。ここは今は皆さん何人かもしれませんけれど、これからリバイバルの時にね、ちゃんとやってないと、もう遥か彼方で、私なんか遠くで見えないかもしれませんから、パウロ牧師もそう言ってますけれど、だから本当にそういうなるんです。でそれをちゃんと信仰を持って歩んでるかどうかで大きく違ってくるということです。そして皆さんの人生の中でも本当にこの、感謝し、またいつも喜んでよということでね、喜んでいくんであれば、切り替えて、そして喜ぶことに決めてやっていくんであれば、人生が変わってくるということです。で神の技を見ていく素晴らしい人生に変わっていくということです。で神様はそれを今年たくさん成してくださるということをね、ぜひ覚えて歩んでおいていただきたいと思います。それではですね、お祈りしたいと思います。愛する天様、このメッセージの時をありがとうございます。どうぞあなたが語られた言葉、これをしっかりと握り、またその中であなたの技が表されていきますようにお願いいたします。この語られた言葉があるんですけれど、しかし、自分の思いの中でそれをこのそうは言ってもと言って、このいつまでたってもこう壁を作ってそれを受け入れない方がおられます。それゆえこの神の技を見てない方がおられます。その自分の中でこの疑問に思ったりすることをやめ、素直にこの従ってきなさいとおっしゃいます。その時にあなたは私の力ある技を見、またさらに私との関係が修復され、多くの技を見始めるとおっしゃいます。この何一つ偶然はないとおっしゃいます。それでこの周りで起こる事柄、いろいろな事柄においても、私が何をしているかということを正確に捉えていけるようにさらに祈っていきなさいとおっしゃいます。今年度あなた方を通して成す技というのは非常に大きいとおっしゃいます。また私が成したことに関しては証ししていきなさいとおっしゃいます。それでは癒しのためにお祈りしたいと思います。 罪があると祈りが聞かれない場合があります。ですから最初にですね、罪の悔い改めの時を全員で持ちたいと思います。愛する天様、あなたが癒し主であられ、また解放主であられ、また力ある御業を成してくださいますから、ありがとうございます。どうぞ今この癒しの霊を注ぎ、またあなたの力ある御業を豊かに表してください。アレブレスサンダースパスパラバスパスパ、イエスキリストの皆によって一人一人が働く病の力を打ち砕く。イエス・キリストの皆によって、一人一人の体に攻撃して、また精神に攻撃していく病の霊を封じしめる。それを完全に断ち切る。イエス・キリストの皆によって、一人一人に働く病に命ず、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ。今この鼻が少し悪い方がおられます。そこに主が触れておられます。その癒しを受け取ってください。また目がちょっと見えにくいという方がおられます。そこに今足が触れておられます。その癒しを受け取ってください。またこの肩の痛みがある方がおられます。そこに今足が触れておられます。その癒しを受け取ってください。また自分の感情がこう上下、上に行ったり下に行ったりして、ちょっと不安定なことがあります。その方に主が言われます。さらにこの感謝と賛美を捧げ、また喜びなさいと主が言われます。また、胃腸の悪いところに今足が触れておられます。その癒しを受け取ってください。イエス・キリストの皆によって一人一人の体の上にイエス・キリストの癒しを宣言する。イエス・キリストの皆によってイエス・キリストの打ち傷による癒しを一人一人のうちに宣言する。あなたの恵みを感謝します。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。どうぞお立ちください。ハレルヤを賛美します。ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。仰ぎ願わくは主イエス・キリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが今私たち一同ともに豊かに常しえにありますように。アメン。